ムザの耳汚し。
劇団ローフィネのボーカル吉郎です。
東京のマッシーです。再びです。
前回に引き続きこの音声使うかどうか分からんけど、
そうだね、まあまあ、
もう俺はマーボーと呼んでるマッシーくんね。いつもいるマッシーとは違うので皆さん、ちなみにさ、あだ名っつうのはお前の場合はマッシーなの、マーボーなの？
いや俺もさ昨日飲んでてさ思ったんだけど、吉田はマーボーじゃん。
俺はマーボーって呼ぶね、お前ので
A 君は、マーって呼んだ。
マ
ーマーと、A 君の奥さんもマーって
呼ぶ。あ、そう
呼んでたの昨日。
あ、そうだっけ、
うん、
マ
ー、うん、そうなの。結構
意地みたいな。
でも東京ではみんなマッシー、あ、いや、あれな、グッシーが多いな。
グッシー、
そう、
陽光か。陽光、
そうそうそう、
名字が陽光と一緒だからね。
そうそうそうそう、
なるほどね。
そうなんです
よ。例えば俺らの同級生ではマーボーって呼ぶのもしかして少ない？
ゲストで出てくる、いや、ユースケ。
あ、ユースケ。
ユースケはマーボーって呼ぶ。
ユースケマーボー、うん、
ケーションも、
あ、ケーションもね、
う
ん、
そうそうそうそう。
あ、俺あっちの流れ組んでて、俺は、うんうんうん、お前に対してはマーボー、うん、最初にマーボーっていう名前を聞いた時に、うん、あ、ぶっこみるたくんのマーボー組んだと思って。
全然違う。
だから要するに俺マーボーっていうあだ名に憧れてたわけ。
はいはいはい。
その俺のいとこにさターボーっていう人がいるんだけど、うんうん、ターボーとかさ、ボーつけるのにすげえ憧れててさ、それで高校生になった時に、うん、友達になったじゃんお前と、うんうん、マーボーって呼ばれてるやつがいたと、
うんうん、
すげえ興奮してさ、うん、俺お前のことマーボーって呼んで、
うんうん、
まあいいか。
そんな話は
別に。図鑑字で、うん、じゃあなんかオカルト話、うん、持ったねえかなってことで掘り下げていこうかと。
なんかあるかな、
なんかね、思い出すのでもいいし、例えば皆さんこれは考えてほしいんですけど、俺らノープランだからね。
そうそうそうそう、
これ、まあ、ちなみに飲んでます、うん、今時間何時？15時24分、3時24分だけど、まあ俺とマーボーはもう12時ぐらいから飲んでて、
う
ん、
ね、
ラーメン食いに行って、マーボーはラーメン食って、俺はそのラーメン屋であの餃子ビールセット食って、
でタコス食って、
タコス食ってプラザハウスで
ね、
まあプラザハウスだから今そこでタコスとビールだからね。でその中でノープランでオカルト話をしようかと、うん、いうことなんですよ。ないのかい。昔さ、俺のはね、
うん、
俺の経験は、部屋でさ、うん、まあ音楽聴いてるわけですよ常に、
うん、
昔は高校生ぐらいの頃は、中学生の頃かな、でコンポがあるのよ、
うん、
俺の。でイコライザーがつまみ指でいじるやつね、
うんうん、
である日まあ、普通に爆音で音楽鳴らそうとして再生したら、うん、音がめっちゃこもってんのよ。
あ、
なんだろうなと思ったら、つまみが全部ゼロになっちゃうね。これ本当です。俺は下げてないし、その当時 もちろんお酒なんて飲んでないから、でお母さんお父さんも、まあつまみをゼロにするなんて知識もないし、まあゼロになっちゃうね、全然。それぐらいかな。あと幼児、あ、
なんだっけ、東京にいた時にさ、吉郎が、うん、なんかそういう家に住んでた時なかったっけ。
あ、だから要するに幼児とさ、うんうん、ほら、一緒にルームシェアしてる時に、うんうん、初めて、これも言ったけどね、
うん、
まあ、初めて金縛りにやって、金縛り怖えってなってさ、これ上なんか誰か乗ってたら怖いんだろうなと思って上見たら、マジで女の人が乗ってたっつう、うん、
あ、
めっちゃ髪長い人
が怖
っ。でもそれ起きてさ、まあ、俺それでやべえと思って寝たんだけど、
うん、
寝て起きたらしばらく忘れてたわけ、
うんうん、
でそれテレビつけたらアンビリバーボーやってて、
うんうん、
心霊特集やってたわけ。心霊特集で上に女の人が乗ってたっていう金縛りの話で、うん、あ、俺もさっき乗ってたみたいな思い出して、
うんうん、
慌ててびっくりしてエイクに電話かけたんだけど、うん、俺金縛りあったぜっつって。それぐらいかな。
俺3年前ぐらいかな。
3年前。
もう4連続ぐらい金縛りあったから。
4日連続。
いやいや4日じゃない。金縛り解けて起きました、
うん、
怖いじゃん、
うん、
ああ、まあ金縛り起きた、うん、で また寝ます、うん、また悲しくなりました。それ4連続一夜に。
これ誰か見たの？
誰も見てないわけよ、
ね、誰かいなかったの幽霊
は。あ、その時いなかった。
幽霊もない、うん、
なかったんだけど、
悲しみにあったんだけど、うん、
その、のからの展開があるんだけど。
お、聞きたいよ俺は。
はい、さっきの録音で言った、
うんうん、じゃあ前回のですね。前回の、
そう、前回の、うん、まあユタの修行者おばさんがいると言ったと思うんですけど、うん、おばさんと直接あまりこう携帯のやり取りとかはなかなかないわけ、うん、でどっちかおばさんの娘、要はいとこにあたる、うん、子が、連絡取ったりとかするんだけども、うん、とかあと妹、俺の妹
は、
まあ、あのそういうおばさんとよく連絡取り合って、沖縄にいるからって言って、うん、ちょっとあんたお兄ちゃんなんか今起きてるから連絡しなさい。あ、
お前の妹に。
そう、朝方
ユタのおばさんが。
そう、でちょっとなんかもしかしたら危ないのか、うん、ちょっと今ちょっと不安だから連絡しなさいって朝方妹に
言われた。
連絡があって、おばさんが、でそのまま妹が俺にすぐかけてきたんだけど、朝ね、うんうん、俺その時金縛り
4回かかってる。
4回目係中
係中、
うん、係中の時にディレクターが鳴って、それで解かれて起きたっていう。で、ニーニーどうしたの、何かあったって、妹ね、ニーニーどうしたのって、何かあったのって、ちょっとね、おばさんからかかってきたけど、かけてって言われたからかけてんだけどさ、まあ電話出たから大丈夫だよねみたいな言われて、何かあったっていうか、今何か起きてたんだけど、それを説明したら超びっくりした妹。
マジかこれ、
ホント。
でさ、お前ぐらい
超びっくりした俺も。
うちのさ、うん、あのバンドのね、メンバーのシャナさん、うん、いるんだけど、あの人となんかお前ぐらい、うん、こんなガチのやつ。シャナさんのやつはさ、この人も結構いろいろ当てる人でさ、実は
そういう家系ってわけじゃない、ユタ家系的な。
とりあえず、うん、毎回家に白いシャツ着た人が入ってくんだって、うん、
え、
入ってくって、うん、で家の裏に井戸があるんだって、
うんうんうん、
井戸の跡で、そこまで行くんだって。そこ行くまで行くのは見たことあるけど、うん、帰るのは見たことないんだって一回も、
うんうんうん、
でその毎回見るから。でそれである日不思議に思ってお母さんに聞いてみたのって、
うん、
あの人は誰かって
言
ったら、はあなた何も分からんねって、うん、あの人しょっちゅういるよって、もうあの人はあっちで一生こう高校して消える人だよみたいな、
うんうん、どういうこと
こうで井戸まで行って、うん、なんかその拝んで、うん、そこで消えるんだってこの人
えそれはだからお母さんも昔からそういうのが
ある。そうそうそう、別に何にも気にしてないって。
有名なおじさんなの。
ある意味この家では。
この家では。
この数名には有名。
でお母さんもじゃあそういうの見える人だってことだよ結局。
そう、3年前ぐらいにこの話聞いたんだけど、お母さんも霊感あったんだって初めて気づいたって言ってた。クザの耳汚し。
俺が、そうだな、あの時学生の時に帰ってきた時だから多分21とか。
21。
そうだね。まあ、これ名前別に出してもいいけど、トモムっていう友達がいて、
うん、トモがないって書いてある
そうそう、
違う
じゃない、じゃない
間違
じゃないけど、でそいつも、まあ、大学でちょっと宇都宮の方に出てたから、うんうん、で、まあ、俺も学生の時だったから、こう夏休みの期間が1ヶ月ぐらいあるからさ、うん、そんで一緒に合わせて沖縄帰ってきて、まあ、一緒に毎日遊んだんだけど、うんうん、まあ、あまりにも暇だから、まあ、夜中からちょっと、まあ、沖縄一周初めて車でうんうん、やってみようかってトモムの家の車で行ったわけ、うんうん、お母さんの車だったんだけど、うんうん、でまあラジオもまあ夜中やってないじゃん、
うんうん、
だからまあちょっとカセットがあったからさ、うん、いっぱいお母さんの民謡ばっか入ってるね、うん、あいいじゃん、多分沖縄旅行っぽくてさ、まあ、一周旅行、本当になるべくこう、うん、海沿いを走るように中入る、うん、本当に一周しようとしたわけで、まあ、実際一周したんだけども、うん、まあ、その一周して旅をしてる時の話なんだけどさ、民謡をガンガン流して、うん、まあいろんな今まで聞き慣れたような民謡とかさ、うん、いっぱいあって、 あいいね懐かしいねとか、うんうんうん、愛したくなったとかさ、うんうんうん、いろいろある、
はい、あったわけさ、おじさん的な、ね、
とかもね、そういうのもあったし、あとまあ塾の春とかいろいろあるな、いろいろそういうの、うんうん、カレカル臨床とかさ、うんうん、そういうのを聞いたりとかしたんだけど、で、まあ、夜中にさ、まあ、ちょっと南部の方から回ったもんからかもしれないけど、まあ、ちょっと真っ暗の状態で、うん、方向的に姫入りの塔の方に向かってる時があったわけ、
うんうんうん、姫入りの塔ね、
ああ嫌だなっていう、俺あの怖いじゃん一応、
わかる、うん、あの別にあの変な
何があるわけじゃないけど、
うん、かるよ、
怖いじゃんね、うん、でだから、まあ、まあでも一周しようってなったからさ、うん、もうその方向に進むしかないんだけど、うん、その時の、まあ、経験談、うん、体験談なんだけど、うん、まあいろいろ民謡を聞いてて、うんでいきなりまあ聞き慣れないような民謡が流れたわけ、うん、ベースは民謡なんだ、うんうん、でちっちゃい女の子がどうも歌ってる、うん、お珍しいねってトムと話してて、うんうん、何この曲って初めて聞いた、まあ、全部が全部聞いてるわけじゃ、聞いたことある曲じゃないけど、うんうん、ちょっと違和感を感じたわけ、うん、なんか珍しい曲だねって話をしてて、でよく聞いてみると、まあ、ちっちゃい女の子で女で兵隊さんの直角さん、まっすぐまっすぐまっすぐまっすぐっていう歌なわけよ。今俺ちょっと鳥肌立ってて、あの時の鳥肌立ち方半端なかったわけさ。兵隊さんの直角さんでもまっすぐまっすぐっていう歌なわけよ。でこれ何の歌だろうねってトムと話した結果、多分特攻隊とかじゃないかって、風か、
ね、
あ神風、
うん、神風
特攻隊の話、飛行機乗ってもう突っ込めみたいな、でも名前は直角なのにまっすぐ行けみたいな、うん、っていう歌、
解釈にな
って、そうそう勝手にその時になって、うん、もういやなんか怖っと思ったわけ、うん、しかも、ま、あの姫入りの塔を指してるわけ、うん、そういう戦争にまつわる方、うんね、うん、場所を指してるわけさ、
あの標識がってことね、
そう、うん、でさその曲を流してる時にこういろいろ自分トムと俺でいろいろこう歌詞の内容をさ、あとこう分析してるときに、まあ、一本の道に入ったわけですよ、うんうん、この曲が流れてる間分析中に、うん、でその時はまだその道入った時っていうのはまだ曲のまだ分析できてない状況だった、うんうん、で兵隊さん なんだろうね珍しいねっていう時だったっけど、うんうん、まだ歌詞ちゃんと聞けてない状況の時で、で兵隊さん直角さんまっすぐまっすぐって聞きました、うん、で分析してゾクッとしました、うん、もう鳥肌立ちまくってる、うん、でその道に小道に入りました、うん、したらもうハイビームしてもずっとまっすぐの道だ、
まっすぐの道
ずっと、もうしかも両サイド畑、うん、U ターン切れるようなところじゃないわけ、うん、もうそこ全部リンクしてさ、もう続々でトムとえこれまっすぐ行くのやめようっつって、うん、で本当にその車が軽自動車よりも若干ちょっと大きめな感じだったんだけど、うん、道の幅がそれのちょうど2倍ぐらい、うんうんうん、2台ギリギリ通れるかなっていう、うん、スレスレで通るぐらいの幅だったんだけど、両サイドちょっとこうなんていうの斜めになってもう畑になるところだから、うん、もうちょっとずれたらボンって畑に落ちるぐらいのところだったわけ、よく田舎にあるよくそういう一本道ね、うんうん、もう一方通行なのかどうかわからんけど、うん、もう何回も切り返して 逆に行ったら死に怖かった
わ、怖かったね
本当によ、
いい経験したねこれね、
もう本当に怖くてさ、でよくたまに思い出すわけこの、うん、話っていうか経験体験談を、うん、でその時に今ネット社会だからさ、うん、まあ直角さん兵隊、うん、おうおうおう歌とか探すじゃん、うん、見つからんわ、
マジかこれ
本当に見つからんわけよ、
本当に、うん、
ベースは民謡だったっていうのをあの覚えてるから、
子供が歌ってるんでしょ、うん、それは本当かな、これ
だから直角さんの娘なのか分からんけどね、設定がね、
ああ、うん、兵隊さんは、あ歌詞じゃあ今覚えてるの、うん、ちょっと今ここで言おう、はい、
あ兵隊さんの直角さんっていうの、
兵隊さんの、兵隊さんの
直角さん、
直角さん
っていうのと、でサビがまっすぐまっすぐ
まっすぐまっすぐ
っていうの、
怖い怖い、
そう
怖い、
その間は正直覚えてない、インパクト、うん、覚えて
ないけど、兵隊さんの直角さん、うん、であと間は分からんけど、うん、まっすぐまっすぐ、うん、まっすぐまっすぐ、 これをこの曲に関して知ってる人がいたら、
うん、ぜひ教えて、
こっちに連絡してほしいね、これね。でこれがもしこの世に存在しない曲だったら、うん、お前ら異世界に触れたってことになる
ね、可能性あるね。
いいね、
いい話したね、また
本当に怖い、うん、今までで体験した中で一番ゾクッとした、うん、その時にね、
怖いね、
怖かったな、あれは。
これちょっとマジで知ってる人がいたらこの教えてほしい、ね、
多分トモもこれ思い出すか分からんけど、行ったら多分、
うんうんうん、
ああ怖い思いしたなって話になるかもしれないね。
いいね、
うん、
よし、
怖いっしょ、
怖い、これは怖いよし、もっともっとあるから、他に
そうやな、
今もう全部言っとけ、
なかったっけな、
いつやるか分かんねえんだから、
たまにしかこうパンって思い出すかな、こういうの。
金縛り、
うん、
まあ、よく合う、
最近はない、
俺も最近ないんだけど、この話したかもしんないけど、金縛りの解き方知ってる？
全然知らん。
知らん？
うん、
金縛りになったらもうかかりっぱなし？
これもう目開いて、もう何も、目だけぐるぐる動かして周りを見えてる状況。
あ、そう、
そうだっけ、
弱いね、
全然何もできない。
あれはめっちゃ頑張ったら動けんのよ、あれ。
そう、
頑張り方は半端ないよ、一応、
うんうんうん、
いや一応よ、でもかかった直後っていうのもあるかもしれないけど、うん、あのかかったかかる瞬間わかる？
分からん、寝てるから分からん。
あ、そう、
うん、
金縛りってよ、足の先と手の先からビーってくるわけ、
うんうん、
来て全部が全部なんか体が覆われる感じ、
うんうんうん、
ビーって頭の先まで来たみたいになって、うんうんうん、動けなくなる、
うん、
俺なんかそれ分かるからもう、うん、その足の先から手の先から来んじゃん、これが俺の根幹まで来る前にめっちゃ動くわけ、
うん、あーなるほどね、かかる前ってこと
か、かかるもう寸前にめっちゃ動くわけ、
はいはい、
でその時どんな動きになるかって言ったらロボットダンスなの、まあ本当によかになるわけ、
うんうん、
でそれでめっちゃやってたら溶ける
じゃあ最近かかってないってこと、
最近かかってないな、ちょっと前の話だわ、
かかってる時に大声自分で、あのその時一番最近記憶にあるのは、だから隣に彼女が寝てて、うん、俺はもうかかってるからもう見えてるわけ、彼女が隣に寝てるの、う
ん、横、あ、見えてんだ、
横目で見て見えてんだけど、声かけたいわけさ俺は、もう名前あーって、叫んで、うん、自分の中で叫んだけど叫べてないわけ、
うん、
でそれで叫んでる時にポンって溶けた時に、うん、超でっかい大声、
あ、出したの、
そう、わーって隣で彼女が来て、どうしたの今まであまり大声出さないじゃん大人なってさ
まあそれでしょ
そありえないぐらいの大声だわけ、自分でもそんな最近こんな声出したことないなっていうぐらい夜中だよ大迷惑で周りの人、
そんなあんたね、
それぐらいかな話縛りは。
まあ、でもなんかもしあの皆さんの独自の金縛りの解き方的な、
う
ん、
そうだね、ぜひ教えてほしい、
あれば教えてください、うん、メールでも、
うん、
でそんな感じかな、結構いいオカルト話したんだよね、まあ、これ
そうね、
まあ終わろうかな、
あるか、
あれなんかある、
まだ時間大丈夫なの、
全然、
じゃあもう一個思い出したことが
カモンで、
まあ、これはオカルトなのかどうかわからんよ、俺は小学校の時に石を集めるのが好きで、
石、
光石とかあったじゃん小学校に、なんかよく大理石みたいなじゃないですか、
まあまあまあ、あ
の運動場とかさ、うん、あの海とかいろんな公園とか行った時にさ、うん、石集めるの好きだったからいっぱい集めてたけど、
引き込まれるねこの話を、
で部屋に、あの自分の机にさコレクトしてた、
うんうん、コレクターズ、
コレクターズ、コレクターズで、それが原因で俺無遊病になった、
え、
小学校の時に多分 3,4 年かな、
うん、
無遊病になって、うん、でも原因は分からんけど、石集めて親知らんから、
無遊病になったってどういうこと、だから別に外出るの、
いや 俺は分からんよ、だって俺は寝てるつもりだから、
うんうん、
でも他、あ、でもさ面白いのが無遊病になって、あの 夜フラフラ歩いてたんで、
お前が、
あの家の中ね、
うん、
歩いてお父さんお母さんはテレビ見てるわけ、
うんうん、
ダイニング、
うんうん、
で見て、で俺なんかタンスポンって開けたらしくて、
うんうんうん、
自分の俺パンツ履いてるよ、
うん、
パンツをパンツの上からパンツ履いてる時に、 お父さんに声かけ、あんた何してんの？で俺目がここで覚めて、パンツ履いてる状態で目覚めたとか。
なるほどね。
そう、そういう
ダブルパンツで目が覚めたってこと
ね。とかあとやっぱ石、その時に無夢になってる時、俺の夢の中ではでっかい、あの、いやドラえもんじゃないけどスモールライトでさ、周りは同じだっけ大きさは、
うん、
でスモールライトで自分だけ着火されたみたいな感じで、うん、正方形の家なんだ、うん、あの部屋だったんだけど、うん、まあ、ベッドとかあるよ、うん、ベッドとかが勝手になくなって正方形の家の中で丸い石がぐるぐるぐるぐる、俺要は小っちゃくされてるわけ、超でだから石は超でっかい、うんうん、石がぐるぐるぐるぐる俺を追っかけるわけ、俺はずっと逃げ回ってんの、うん、でその時は俺は部屋を走りまくって、うん、実際に無意味病でね、で俺が角に
お前は実際に走ってんだ、
俺は走ってるわけ、あ無意味病で走ってるわけ、俺は夢の中では部屋の中で何もない部屋、四角の部屋で石に追いかけられてるわけ、
うん、夢の中では
で, っかい石 で, で俺はそれにあの
反応して、そうそう、現実世界ではマジで走ってんの、
マジで部屋を走ってるわけ中
で危ない、
そう危ないだからで四角の部屋だからさ、うん、最終的には石が速いからさ、石も頭分からんよ、石速いわけよで最終的に角に追い詰められてもう逃げ場がなくなるわけで、逃げ場がなくなった時に起きるわけ、
お
でまたそれもまた寝たらまたそういう続きさ、あまたまた追っかけられるって、っていうのが続いて、それを相談したら、あんたお母さんだから
お母さん小学生
だから、そしたらなんか原因、まあ、要はユタ頼みしたわけ、そこ
の沖縄の人はユタに頼むから、
そうしたら石が原因、
石持ってき
やがって、持ってるでしょっつって、うん、全部ちゃんと持ってきたところに返しなさい、
そんな分からん、
分からん、だから分からんけど、うん、もう一応思い当たるようなところに、うん、どの石がどこって分からん、うんうん、もうとりあえず返したら治ったわけ、
マジか、
そう
これだよね、だからさ、うん、あのよく言われるわけ、うん、あのうちの近所のビジルっていう神社もあるし、聖ファウタキもそうなんだけど、うん、置いてあるもの、うん、石とか、うん、持って帰るなと、
うん、
で持って帰ったらなんかおかしくなって、ね、でそれでユタに相談したら、うん、あの石がヤバいっていう見解に至ってそれを返すっていう、
うんうん、
でそれはマジであったんだね、
うん、あった実体験だから、
すごいね、だってさ、だったらさ、もうどうすんの、この石をさ分析してさ、うん、科学者がそう、なんていうの、何年のものだっていうのを調べるためには研究所に持って帰らないといけないじゃん、
うん、
その時無遊病になってるってこと、
うん、
科学者は
そういうことかな、
そういうことでしょ、うん、これそんな面倒くさいことどうすんだよ本当不思議だね、
うん、
どういうことなんだろうね、例えば変な話、あのお母さんがすごくそういうのを信じてるじゃん、
うん、
でマーボーもその時信じてる信じてないに関わらずその影響は受けるわけじゃん、うん、教えというか、
うんうん、
それが影響してるのかね、もしくは全然信心深くない、うん、こんなさ、うん、どっか神社に落ちてる石を持って帰ったら、うん、なんか呪いが起きたっていう話を知らない人、うんうんうん、全く、うん、で周りのも人も知らない、うん、その人には影響ない可能性ない、
うん、あるかも
ね、
うん、
これだよな、ここが鍵なんじゃないの、その心霊現象とかさ、超常現象の、やっぱり自分が起こしてる、
うん、
自分の内面が、
そうだね、
バチが当たるっていう、その罪悪感でなんか起こしてるっていう、うん、まあ、不思議だね、
うん、
そんな感じかな、
あ、そうだね、
うん、OK、
またちょっと思い出したら、
うんうん、通感じで、
う
ん、
そうだね、
通感じで終わらせていただきます。この番組はコザの耳汚しという番組でございますので、まあ、ググっていただいてそちらから番組へのご意見ご感想ご要望などお願いします。話し足りないことないね、
そうだね、満足、
まあ、この時間から飲めたってのがいいね、もう4時になるか、16時に俺もうヘベレケですOK、 じゃあ皆さん今後ともコザの耳汚しをよろしくお願いします。ではまたいずれ。
コザの耳汚し。 ダルトクラジオ。
マサヤンとかいうやつが一人でやってる。
ダルトクラジオ。
怪談だのオカルト話だのをダラダラ喋ってるだけの。
ダルトクラジオ。
聞いたところで誰も得しない、とっても残念な。
ダルトクラジオ。
毎月2回、14日と28日に更新の。
ダルトク
ダルトクラジオ。
誰とくラジオは俺が言うんや。